皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。早いものでね、4月もう20日ですね。来週はゴールデンウィークです。皆さんは予定立てられてますか？私はね、今年から田んぼをね、始めたんですよ。だから来週は稲を植える時期ですね。ちょうどね、来週、ゴールデンウィークか。ゴールデンウィークにね、稲を植えようかなと思っております。さあ、今日も参りましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。そして今の時期は穀雨ですね。穀物の穀に雨と書いて穀雨、恵みの雨がたっぷりと降り注ぐ頃ですという意味ですが、穀雨は雨竜百穀、雨に生まれる百の穀物の穀ですね。雨竜百穀と書いて、より由来すると言われています。この言葉からね、由来されています。この言葉には春雨が百穀を生むという意味があるそうなんですね。地上にある植物に水分と栄養を溜め込まれる時期ということなんですかね。昔から穀雨を目安に種まきとかね、田植えが行われてきましたけれども、私が住んでるとか少しね、山際ですので、夜はね、ちょっと霜が降りたりとか寒いので、ゴールデンウィーク明けにいつも、ゴーヤ植えたりとかね、キュウリ植えたりとかするんですけれども、ゴールデンウィークにね、田植えも始めようかなと思ってます。で、穀雨の終わりに訪れる88夜というのがあるんですけれども、88夜といえば、もう茶摘みとかね、そういうイメージですけれども、茶摘みの歌なんかでも知られているこの88夜という日は、実は農作業に縁起の良い日とされているそうなんですね。理由は、自然広がりの8が重なることとか、8、10、8を組み合わせることで、漢字のね、米となるためだそうなんですね。88夜は立春から数えて88日目ということで、今年は5月1日だそうですよ。さらに、茶葉のね、産地では88夜に茶葉の初摘みを行うとされてて、この日に採れた茶葉を使った一番茶を飲むと無病息災に過ごせると言い伝えられていたそうです。たっぷりと栄養素を含んだ新芽の一番茶は、旨味とか、甘みとかね、そういう味わいが楽しめるそうですね。そして二十四節気をそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は、足、初めて生ずという時期ですね。足というのは水辺に咲く足ですね。水辺の足が芽吹き始める時期、今の時期は足の芽を足カビで足角といい、ツンツンとこう尖ったね、緑の芽が、水辺から顔を出す仕草は、古事記では神々の誕生の様子ということで表されたそうですね。さて今の時期ね、本当に気持ちのいい時期ですけれども、皆さん楽しんでますか？さてね、今の時期は本当に雨も多くて、春の雨は土を潤して、芽を育てて静かに命を進ませていきます。また、音もね、私たちの心の見えないところで少しずつ育てているものだと私は思ってるんですけれども、今日はね、そんな音と育ちを重ねたお話はいかがでしょうか。今ね、4月20日、季節は穀雨と入りましたけれども、空から静かに降る雨というのが、草木や大地を潤して、すべての命を優しく包んでいく、そんな時期です。 この虚空という言葉、私はね、なんだか昔から好きなんですけれども、ただの雨ではなくて、育てるための雨という感じがしませんか？思えば音楽もそうなんですね。何かを一気に変えるんじゃなくて、そっと染み込んで心の奥の方で何かを育ててくれる。聞いた時には気づかなくても、数日経ってふと思い出すような旋律や歌詞って、きっと私たちの心の土壌に根を張った音なんだと私は思っております。音に育てられた記憶というキーワードをね、思いついて、私は物心をついた時からピアノという楽器に触れていたんですけれども、この音楽教育をね、受けたことで根気を私は養われたなっていうふうに思ってますね。小さい頃は学校から帰って、野山でかけて遊んでね、でそれで早く帰ってきてピアノの練習ばかりしていたのを思い出しますね。母がね、いつも私のピアノの練習をね、見てくれてたので、まあ、また7歳から音大の附属学園で音楽理論なんか学んでましたのでね、家に帰ると聴音の練習などもね、母がこうピアノを弾いて、で私が聴音をするという、なんかしていたというか、させられてたというのかな。まあ、ある日ね、母が機嫌良さそうだなというのを見てね、今日さ、ピアノの練習休んでもいいかなって聞いたことがあったんですね。するとね、母はね、え、あなた今日夜のご飯食べたりとかお風呂入ったりとかしないのって聞かれたんですよ。まあ、それと同じくらい私の生活にピアノの練習をするということは当たり前だというふうなことをね、こう教えてもらったというか、そんな感じなんですね。まあね、今プログラミングとかもね、根気よくしたりとか、ピアノ以外のこともこう徹底的にマスターしようという、この根気っていうのはここで養われたんじゃないかなというふうに私はね、思ってますけどもね。皆様、音楽っていうのはどうですか？やはりこう後からね、染みてくるんじゃないかな。例えば昔聞いた中学の時とか高校の時とか学生時代にね、聞いた音楽を今聞くと、その時のこう気持ちだとか、なんていうかな、感情とか、いろんなことを蘇ってきますよね。だから私もピアノ弾くときには、もう仮にね、BGM で弾いてたとしても、皆さんの心の中に種を植えていってるんだっていうふうに思いながら演奏してます。さて、ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、CM を挟んで、今日の楽曲、番組の後半では、心を育ててくれる音というのをテーマにね、本日お送りしたいと思っております。素敵な30分を。Love for all things. Love のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、DJ ジョスさんお願いします。
皆さん、こんにちは。今日は、めまい。の対策についてお話したいと思うんですね。まあ、めまいはあんまり感じられることは少ない方もいらっしゃると思うんですけども、私もですね、最近はないんですけど、以前ね、朝起きた時に目がちょっとぐるぐる回るとかですね、そういった時期があったんですけども、まあ、どういった原因でなるかということと、そのまあ対策といいますかね、日頃から心がけていただきたいことで、めまいは起こりませんので、ぜひ今日はですね、そのめまいの対策について少しお話したいと思います。まあ、めまいはもうだいたい8割方も心配がないと言われてるんですけどね、先ほど言いましたように、これめまいってどうして起こるのっていうことなんですけど、こう目がぐるぐる回るとか、足元がふらつく、それからふわふわしたこう足元が地面についているかついていないかの感じなど、人によってさまざまなですね、めまいの感じ方があるんですね。実はめまいの主な原因は内耳、内の耳ですね、内耳にありますと言われてます。内耳にはですね、体のバランスを取るシステムが備わっているのですけども、何らかの原因でね、このシステムが混乱して、こうめまいを感じると言われてます。40代から50代の方、めまいに悩まされているのが非常に増えていると言われているんですね。やっぱり年齢とともに、この先ほど言いましたこの内耳のこの、システムといいますかね、その機能が低下することが関係していると言われているんですけどね。何と言いましても、このめまいの大きな要因はですね、過度なストレスなんです。ですから、ストレスがかからないように まあ、日頃からですね、意識していただくというのはやっぱりもう一番大きなことなんですね。でストレスをかからないようにするということは、まあ、例えばいろんなワクワクするような、ね、楽しみを楽しい時間を作ってね、もう肩の力を抜いていただくというのが一番いいんですけどね。まず何と言いましても原因は過度のストレス、それからあと何点かあるんですけどね、その原因の反対をきっちり意識していただいたらいいんですね。まず睡眠不足、これはですね、皆さんも本当睡眠は悩まされてること多いと思いますけどね、できるだけ睡眠取ってくださいね。それから乗り物を乗られる方だけによく起こるんですけど、乗り物のスピード、これによってですね、めまいを生じたりすることがありますので、これ乗り物を乗るときにはどうしてもちょっとね、仕事では乗るんですけども、このスピード感というのをね、自分の中でうまく消化するといいますかね、意識していただくということが大切なんですね。それから減塩、要は塩分があまり足りなすぎてもですね、足りなくてもですね、めまいが起こると言われてます。それからタバコ、これはですね、タバコ吸いな方いらっしゃると思いますけども、できるだけタバコを控えていただく、タバコの吸いすぎもめまいにつながると言われています。今申し上げましたように、まあ、ちょっとこれからいろんなストレスのかかることが多い、まあ、シーズンになりますけどね、ぜひですね、できるだけストレスかけないように楽しみ作って、睡眠十分とって、食事もですね、美味しく、少し塩、まあ、あんま控えるのもいいんですけどね、ある程度塩も必要です。そしてタバコはできるだけ吸わない方はいいんですけどね、吸われる方は控えていただいて、楽しいですね、このやっぱりこの春のシーズンをね、迎えて、過ごしていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。私たちは日々いろんな思いをかけながら生きています。嬉しいことも楽しいことも、そして時にはね、誰にも言えないような痛みとか、自分でも理由のわからない重さを抱えてしまうこともありますけれども、でもそんな思いもまたちゃんと心の中に存在していいんだよと音楽が教えてくれることもありますね。それはこう癒すための音というよりも、共にいてくれる音というか、静かな旋律が心の奥にある何かを優しく撫でてくれるような時、私たちはようやく自分の気持ちに素直になれるのかもしれません。分かってほしいとも忘れたいとも言えない、そんな曖昧な感情をずっと受け止めてくれるのが音楽なんですね。そして今日お届けした楽曲は私の作品、懺悔すれど我が罪なお重くという楽曲です。誰しもが心の中に持つ弱さや葛藤、それをなかったことにするのではなくて、静かに見つめることから生まれた一曲です。さて、番組の後半ではね、もう少しだけ音に育てられるというテーマについてお話ししてみたいと思います。 私たちは子供の頃、たくさんの音に囲まれて育ちます。家の中の物音、誰かの笑い声、遠くで鳴っていた電車の音。それは無意識のうちに私たちの安心の基準や心の、音源っていうんですかね、音風景かな、を作ってくれてるんですね。だから大人になった今でも、ふとした音に懐かしさを感じたり、理由もなくほっとしたりすることもありますね。そして心がざわついた時とか、何かがうまくいかなくなった時なんかもね、静かな音に耳を澄ませる時間とか、私たちに自分を整えるヒントをくれる気がするんですよ。雨音とかね、ロハイの音楽だったりとか、ピアノのソロだったりとかね、また528のね、私がやってる周波数の、その、なんていうんですかね、ソルフェジオ周波数か。どれもこう強く主張する音ではなく、そっと寄り添ってくれる音たちですね。そういう音に触れるたびに、私たちの感情はこうゆっくりとほぐれて、呼吸が整って、内側にある育つ力とか回復する力が静かに芽生えるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。私はね、毎日、演奏させてもらってるんですけれども、まあ、それはこう、クラブ、なんかで演奏してるんですけれどもね、毎日で、その時にですね、30分のステージを4回、まあ、2つ掛け持ち行く時だったら8ステージやるんですけれども、今はね7ステージやってるんですね。それで最近はね J-POP なんかも演奏したりするんですけれども、こう先ほど前半でも言ったように、誰かのね心の中に種を植えていくっていうか、まあ、いろんなこう動物愛護の運動とかね、昔若い頃とかしてたんですけれども、まあ、そういうものをねこう口で言ったりとかね、そういうふうにするんじゃなくて、私がピアノを弾くとそれがこう伝わるというか、まあ、振動でね伝わるんじゃないかなっていうふうに、大人になってからね考えるような、大人になってからっていうかね、まあ、考えるようになりましてね。で、一音こうピアノの鍵盤を叩くたびに、みんなの心の中に種を植えていってるっていう風に感じながら弾いてるんですが、まあね、いつ頃かな、去年かな、ちょっとね、しんどい時期がありまして、で、その時にですね、自分が弾く音で、このクラブのね、箱の色がね、変わるんですよ。で、いつもそれは自分で感じてまして、で、ある時にその色と、音とで、自分がこう、癒されていく感じがあったんですね。自分が一番こう傷ついている部分に本当にそっと寄り添ってくれるというか、そういう感覚を感じたんですね。だからきっといろんな人の心の中にもそういうものを、植えていってるんじゃないかなっていうふうに改めて私は感じるんですね、最近。だから本当に責任を持った音を出さないといけないなっていうふうに思ってます。まあね、7ステージやるとね、まあまあこう体力的に疲れるんですね。ピアノ弾く仕事って割と優雅に皆さん見えがちで、楽そうに見えるなと思うんですけれども、割にねこう汗だくになって体力仕事なんですね。で、そんな時にだんだんとね、もう あと15分で終わるとか、あと20分で、あとワンステージだとかっていうふうに思わないで、その時間その時間を、今っていうふうな感じで、今の積み重ねで気がついたら30分経てだっていうふうな、そういう音の出し方っていうのをね、責任を持ってやらなくちゃいけないなっていうふうにいつも考えてますね。時々ね、ちょっとアドリブの練習しようとかね、思っちゃったりはするんですけれども、まあそういうことも含めて、自分の音に責任を持って出すっていうかな、そういうふうに心がけて演奏してますけれどもね。まあ、育てるというのはそういう、まあ、自分を演奏しながら育てるというか、音を育てるっていうふうなことっていうのは本当にあるんだなというふうに最近よく感じますね。音楽もね、人の関係も、そして自分自身の心もせかさず急がずちゃんと持ってあげるというか、そんな優しい時間がこの春ね、皆さんの心の中とか暮らしの中にね、届けばいいなっていうふうに思ってます。で、私もね、やっぱ音を出す仕事ということでね、本当にもうその時間だけ過ごせばいいっていうふうに思っちゃいけないなっていうふうに思っちゃうんですよね。例えばね、ステージに立つとね、やはりね、まあ北新地のね、ああいうところだったら BGM だからまだいいんですけれども、 ステージって本当に、演奏会のステージなんかですとね、特にね、やはり、緊張したりとかしますよね。だからもう、あ、緊張する、もうちょっとで終わるっていうふうに思うといけないなっていうふうにいつも思ってます。ということは自分の音に責任を持つ。ということは、自分の言葉もかな、自分の言葉とかね、自分が発することとか、そういうことにも責任を持って、口から出ることね、いけないなというふうに思ったりもしますけれどもね。まあ、この春ね、せっかく気持ちのいい時期ですので、皆さん楽しんでね、いい時期を過ごしてください。それでは、ラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。今ね、本当に桜が綺麗な時期ですのでね、もう終わりかな。お花も綺麗ですしね、本当に楽しんでください。それでは来週もこの時間に、Love for All Things。